手元の手紙第一五章、今日は三節から十六節、422ページ用意されております。手元の手紙第一五章の三節から十六節になります。それではお読みいたします。ヤモメの中の本当の嫁を大事にしなさい。もしヤモメに子供か孫がいるなら、まずその人たちに自分の家の人に敬愛を示して、親に恩に報いることを学ばせなさい。それが神の御前に喜ばれることです。身寄りのない本当のヤモメは望みを神に置いて、夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているヤモメは生きてはいても死んでいるのです。彼女たちが非難されることのないように、これらのことも命じなさい。もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者よりも劣っているのです。嫁として名簿に載せるのは60歳未満でなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められる人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助けるなど、すべての良い技に励んだ人にしなさい。若い嫁の登録は断りなさい。彼女たちはキリストに背いて情欲に駆られると結婚したがり、初めの誓いを捨ててしまったと非難を受けることになるからです。その上怠けて家を歩き回ることを覚えます。ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして話さなくても良いことまで話すのです。ですから私が願うのは、若い嫁は結婚し、子を産み、家庭を治め、反対者にそする機会を一切与えないことです。すでに道を踏み外し、サタンの後についていった嫁たちがいるからです。もし信者である女の人に嫁の身内がいるなら、その人がその嫁を助け、教会に負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当の嫁を助けることができます。以上です。今朝はこのとこから小森先生に、本当のヤマメを大事にしなさいというメッセージでしていただきます。じゃあ先生、よろしくお願いします。
ハレルヤ。一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。今日も愛する皆さんと一緒にこのところに集まり、また配信を通して心を合わせて一つとなって、御霊と真理によって、まことの王の主の主生けるあなたを礼拝することができます。この恵みと特権と、そしてこの地上における最もなくてはならないこの礼拝に、私たちはただ一方的に選ばれ、愛され、命を捨てて愛していただいて、あがなわれ、見舞いに出ることを許されていることを本当に感謝いたします。主よ、あなたのその深い愛にさらに深く触れ、そして御言葉を通してどうか御心を深く教えていただき、そしてあなたの喜ばれる歩みへと導かれていきたいと願っています。あなたに本当に期待して乾いて御前に出ておりますので、語るものをどうか憐れんでいただき、お持ちくださいますように、お気になるお一人お一人にふさわしく聖霊様が届き、御言葉の扉を開いてくださいますように、 よろしくお願いいたします。主に期待いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、私はあのスポーツあまりよくわからないので、この阪神とオリックスですね、あの関西対決で盛り上がって、本当に久しぶりにこの私たちこの明るいニュースに喜んでいるわけでありますけれども、まあ本当にでも毎日ですね、10月特に10月7日このハマスがイスラエルを攻撃して以来、本当に悲しいことですけれども、また新たな戦争が始まってしまいました。まあ、今もう情報戦争とも言われておりますけれども、この悲惨なニュースや本当にこのさまざまな立場のニュースが毎日飛び込んできてですね、私たちは心を痛めています。そして特に主を知り恐れている私たちクリスチャンは、本当に今神様が何を教えておられるのか、御心は何なのか、そしてすべきことは何であるのかと毎日見舞いに出て祈っておられるのではないでしょうか。まあ、普通の人間ならですね、正常な穏やかな気持ちでこの報道を見ることはできませんよね。しかし私は本当にそのように思うんです。今このようにしてですね、日曜日の朝聖別して全知全能なる誠の神の前に心を沈めて、自らを捧げて礼拝し、主の前にへり下って、そしてこの御言葉に聞き、また聖霊様の満たしを祈って求めること、本当にこの営み、この私たちの本当に一人一人は何もできないように思える、そして日本のクリスチャンは特に数も少なく小さな群れに見えますけども、この本当に忠実な営みこそが、私はこの地で最も力ある価値ある技であると信じています。今日のテーマですね、本当のヤモメを大事にしなさい。まあ、これは一見ですね、今私たちの国も社会福祉がですね整えられていく中で、まあ、あまりこう馴染まないような命令に思えるのではないでしょうか。まあ、このやもめという言葉自体もですね、まあ、ほとんど普段使わなくなりました。意味が分からない人もいるかと思うんですけども、このやもめっていうのは日本語の場合ですね、やもめっていうのはこの配偶者と死別した人のことであります。そしてこの箇所で使われているこの言語の意味はですね、この女のやもめ、未亡人ですね、家父ですね、そのことを指しております。で、まあ、この男女関係なくですね、この配偶者を亡くした時の喪失感ですね、悲しさ、辛さ、まあ、これはですね時代に関係なく、まあ、ある面もずっと持ち続ける思いではないかと思うんですね。この人生最大のストレスの一つが配偶者の死であると言われています。ただですね、この経済的な面で見ますと、今は年金やこの生活保護といった社会保障、人によってはですね相続財産とか、生命保険によって経済的には守られ支えられています。しかしですね、この聖書の時代の女やもめは相当厳しい生活を強いられました。と言いますのは、この時代のやもめはですね、夫の財産を相続することはできませんでした。そのような権利はありませんでした。 また今の女性のように働いて、この経済的に自立するっていうことも難しかったと思います。ですから子どもとか孫といったですね、親族に養われなければ食べていくことはできませんでした。旧約聖書の律法を見ますと、畑の収穫物を全部きれいに取り切らないで、ヤモメのために畑に作物を少し残すように命じられています。それはヤモメが食べていくためなんですね。ルツ記のルツがこの畑に落ち穂拾いに行くというシーン、ご存知だと思いますけども、それはそのような旧約聖書が命じているヤモメを支える、そのようなこの背景があったからです。そしてですね、この今日の箇所、新約時代でありますけども、ペンテコステの後教会が誕生いたしました。そしてこの初代教会はヤモメの生活を支えるという重要な働きを担って行ったんですね。それはこの旧約の律法が命じているそれ以上の基準でヤモメを支えていったんです。初代教会はイエス様の愛にあふれて、そのような旧約の律法以上の基準のその愛の行いをしていたようなんですね。そもそも教会で、私たちの教会にも11名の執事の方がいらっしゃいますけれども、そもそも教会で初めて執事が選ばれたのは、このヤモメの配給がなおざりにされているといった苦情が出たためでありました。それだけ初代教会にとって重要な働きだったんですね。ですから初代教会は御霊と知恵に満ちた評判の良い7人を執事に選び、そして人たちは祈りと御言葉の奉仕に専念できるようになりまして、そしてその結果ですね、神の言葉はますます広まっていって、弟子の数は非常に増えていったと、この使徒の働きの6章に記されています。初代教会がヤモメを大切にするという思いがですね、このそのことがこのきっかけとなって、教会は前進していたということなんですね。そうだったんですけども、この時代が進み、新たな問題が出てきました。それがですね、今日のテーマなんですけども、3節、ヤモメの中の本当のヤモメを大事にしなさいということなんですね。読めば分かるように、教会が支えていたヤモメの中に本当のヤモメとそうでないヤモメがいるという問題があったんです。で、この箇所では読んでいただきましたけども、この本当のヤモメとそうでないヤモメがですね、対比されて、この両者を見分けるように命じているんです。で、本当のヤモメについて、5節でね、このように書かれているんですね。まず5節、身寄りのない本当のヤモメは望みを神に置いて、夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、とありますけども、まずですね、ここではっきりしていることは、本当のヤモメは身寄りがない人なんですね。本当のヤモメは身寄りがない人で、さらにですね、この9節を見ますと、ヤモメとして名簿に載せるのは60歳未満でない人とあるんですね。60歳以上、当時はですね、60歳以上になると、体も弱って働くことができないと考えられていたようです。私はあと1年半で60歳になるんですけども、まだまだ、むしろこれからだとですね、厚かましく 思っております。まあ、主の憐れみによってですね、恵みによってそのように思っているんですね。ですけど、まあ、これは時代が違いますね。まあ、60歳以上はもう働けないだろうということだったと思うんですね。そして、まあ、今日、まあ、もう一つヤモメのことではないんですけども、このヤモメの親族にもね、このところで命じられているんですね。それはこの4節を見ますと、このヤモメの親族、子供とか孫ですね、それがこの自分たちのこの母親とか、まあ、おばあちゃんですね、まあ、祖母、その生活を支えることによって親の恩に報いさせなさいと、それが神に喜ばれることだと教えているんですね。そしてもっと厳しい言葉で言われたのが8節なんですね。さらにですね、8節を見ますと、この自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって不信者よりも劣っているのですと、まあ、かなりこの、まあ、厳しい言葉がですね、書かれています。まあ、これもそのまま適用すると、まあ、ちょっと厳しいなということもあると思うんですよね。みんなそれぞれ状況が違いますからね。まあ、ただこれをですね、そのようにこの立法主義的に、あ、書いてあるからその通りにせないかんというふうに捉えるのではなくですね、本当にこのその時にこう言われた時に、まあ、自分自身のこの心の在り方ですよね、こう言われた時に起こる心の在り方、自分の信仰を、まあ、吟味してですね、そしてそれぞれの状況違いますし、またそれぞれの信仰の計りも違いますから、それぞれがですね、神様と自分との関係の中でその神の御心に従っていくことだと考えます。まあ、主はですね、私たちのこの外側がどうということよりもですね、まずこの信仰を見ておられるんですね。そしてその結果のその行動をですね、ご覧になっておられます。主は私たちの心をご覧になっておられる、そういったことも今日少しこの箇所から受け止めたいと思います。まあ、再度ですね、今度ヤモメの話に戻りますけども、まあ、5節見ますね。今まではですね、本当のヤモメの条件は家族の親族の状況であったりとか、また年齢といった、まあ、状況、まあ、誰でも見たらはっきり分かることが条件でありましたけども、もう一回5節も見ますとですね、もう一回読みますね。身寄りのない本当のヤモメは望みを神に置いて夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げていますかとあるんですね。この本当のヤモメを見分けるときに、望みを神に置いて夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げているといったこの霊的な面、この信仰面もですね、このヤモメを見分ける材料に、条件に入ってきているんです。で、片や一方、本当のヤモメでないヤモメについてですけど、それは6節ですね。自堕落な生活をしているヤモメは生きてはいても死んでいるのですと、生きてはいても死んでいる、まあ、これはですね、この霊的なことを言ってるんですね。体は生きていても信仰が死んでいると、これもやっぱり信仰面を言っているんですね。で、まあ、その結果ですね、この体は生きていても信仰が死んでいるヤモメ、11節から13節にずっと書かれていますようにですね、キリストに背いて情欲に駆られると結婚したがり、神への誓いを捨て怠け家々を歩き回る、噂話やおせっかいをして話さなくて良いことまでも話すとあります。まあ、この辺りに来るとちょっとなんか私も耳が痛いなというふうにですね、読んだんですけども、で、一方ですね、本当のヤモメ、夜昼絶えずこの神に願いと祈りを下げている、神にだけ望みを置いている本当のヤモメはですね、9節10節を見ますと、一人の夫の妻であった人で良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て 旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助けるなど、すべての良い技に励んだ人にしなさいと、あるんですね。もう神様だけに望みを置いて、夜昼絶えず神に祈りと願いを捧げ、そしてすべての良い技に励んだ人、非常にですね、この条件がね、高いんですよね。果たしてですね、これらの高い基準に私当てはまろうという人ね、いらっしゃるでしょうかね。非常にこの、高い基準なんですよね。誰が選ばれるんだとね、私正直思いましたよね。で、さらにですね、この問題の本質的な部分にも触れられているんですね。それが15節なんですけども、すでに道を踏み外し、サタンの後についていったヤモメたちがいるからですと。ここにですね、このサタンという言葉が出てまいります。このヤモメの問題なんですけども、この背後にサタンの存在があるということなんですね。で、この本当のヤモメが誰かと見分けることですね。本当でないヤモメを見分けること、それはですね、ただ単に教会のこの奉仕のこの制度の問題ではなくてですね、これはこの教会がこのサタンの働きを、背後に働くサタンを見破って、そしてサタンに立ち向かうという、この霊的な戦いであるということなんです。ですから私たち、本当のヤモメを大事にしなさいというこの言葉だけを聞いたときにですね、現代の福祉、社会福祉のことを思い浮かべるんじゃないでしょうかね。しかしそうではないということが分かりますよね。私たち社会福祉、信仰があるなしでですね、受けられないということはないですよね。信仰がない人ももちろん社会福祉受けますよね。ですから、ここで命じられている本当のヤモメを大事にしなさいというこの意味目的は、この社会福祉の意味目的とは全く異なるということが言えるのではないでしょうか。5章の3節、ヤモメの中の本当のヤモメを大事にしなさい。次にですね、この大事にしなさいという言葉なんですけども、この言葉はですね、前の3番の訳では敬いなさいと訳されておりました。またこの言葉はですね、新約聖書の中どこで使われているかといいますと、新約聖書は10回の言葉を引用している箇所がありますけれども、その10回の中の、あなたの父と母を敬えの、その敬えという言葉と同じ言葉なんですね。今回大事にしなさいというこの訳になったんですけど、それもきっと目的があると思いますね。敬えなさいなら少しちょっと観念的な感じになりますので、やはりこの実際の行いが伴うということを含んでいるのかなと私は想像しているんですけども、この大事にしなさいっていうのは、この生活の世話をしなさいという外側のことではなくてですね、この一番大切なことは、この本当のヤモメに対してこの非常なこの敬意を払いなさい、そしてこの名誉をですね、与えなさい。非常にこの敬意を払って名誉を与えなさい。そしてこのその上でですね、まずそのヤモメに対する思い、その敬意の上で、その上でそのヤモメの名誉にふさわしい生活、また私たちの敬意をですね、物質的な、また実際の奉仕を持って、この気持ちを持っているだけじゃなくて表しなさいと命じているんです。 今ですね、私たちはどんな人をすごいなと思ってですね、名誉ある人だと思って尊敬しているでしょうか。まあ、11月3日はですね、国でこの良い仕事をした方々にですね、名誉を与えますよね、勲章を与えますよね。私たちの教会はどんな人に名誉を与えて心から尊敬しているでしょうか。パウロはですね、そのような価値観に対してですね、問いかけているんですね。お読みいたします。コリント人への手紙第1の12章22節には、これは教会のことについて語られているところですけれども、それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないんですとパウロは言ってですね、教会で中にこの世の価値観が入り込んではいないか、この世で評価されているもの、この世で優れているもの、強いもの、そのようなものが成功しているもの、そのようなものが尊ばれているのではないか、肉の目で見て弱く見える部分、そこがかえってなくてはならない部分なんだと、霊の目を開くようにとここで教えているんです。まあ、イエス様もですね、この本当のやもめのことを、まあ、しばしば、取り上げられ高く評価されています。そして私たちの価値観を問うておられます。ある時ですね、イエス様が神殿で教えられていた時のことです。神殿で福音を述べ伝えておられました。そしてこの献金箱が置いてあるところがあるんですね。その前にイエス様がいらっしゃって、そして献金を捧げる人のことを、様子を見ていたんですね。金持ちたちがやってきて、そして献金箱にたくさんの献金を入れたんですね。何かその献金箱っていうのはこのラッパの形をしていたそうなんですね。ですからこのコインのですね、硬貨をそこに入れますとですね、すごくね、カンカラカンとですね、もう派手な音がしてですね、ラッパの形をしていますから、その周りに響き渡って、あの人たくさんしはったなとですね、分かるようになっていたんですよね。金持ちたちは、たくさん投げ入れて、そして音が派手にしたのを聞いてですね、内心嬉しかったんじゃないでしょうかね。そして誇らしく思ったんじゃないでしょうか。おそらくドヤ顔になっていたんじゃないかと思うんですよね。そこにですね、一人の貧しいヤモメがやってきて、レプタ銅貨、当時のお金の最小単位であったようですね。まあ、貨幣価値でいうと、まあ、100円ぐらいじゃないかと言われておりますけども、まあ、最小単位のお金を2枚そのラッパの形をしている献金箱に入れたんですね。おそらくかすかな音がするかしないかだったと思いますけども、するとイエス様はこのように言われたんですね。この貧しいヤモメは誰よりも多く投げ入れました。金持ちたちは有り余る中から入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを投げ入れたのですからと言われました。イエス様はですね、私たちが思うように全財産をすべて献金するという外側の行為を 評価されたのではありません。この貧しいヤモメの信仰を見て喜ばれたんです。このヤモメは自分の命は神様の御手の中にあるということ、そして神様に御心なら生きていくことができると、自分の命をすべて神様にお委ねして信じて、その信仰によってレプタ銅貨2枚自分の生活の手立てのすべてを捧げたんです。神様は人の心、信仰をご覧になっておられます。そしてその信仰者を求めておられるんです。なぜでしょうか。イエス様はご自分の教理であるナザレで教えられていました。その時教理の人たちはその教えに驚嘆してですね、そしてこう言ったんですね。イエス様のことをヨセフの子ではないかと言いました。イエス様をヨセフの子ではないかと言ってですね、肉の目でしか見ることができずイエス様を誠の神の救い主として信じることができなかったんですね。イエス様はその不信仰を嘆かれ、そしてルカの福音書の4章25節26節ですけれども、このように言われたんですね。誠にあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間天が閉じられ大飢饉が全地に起こったとき、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサレファテにいた一人のヤモメの女だけに使わされましたと、教理の人たちの不信仰を嘆かれたんです。エリアの時代、紀元前9世紀ですけれども、北イスラエルの王アハブは非常に悪い王様でありました。カナンの北条神バールを拝んで偶像礼拝の罪を犯しておりました。主はこの偶像礼拝の罪を犯して滅びに向かっているイスラエルを憐れんで、そしてバールが偽物の神であることを示すためにイスラエルの地に3年6ヶ月の干ばつを起こされたのです。つまり3年半の間ですね、一滴の雨も降らないという厳しい状況がイスラエルを襲ったんですね。もちろんエリアの飲み水も食べ物も底をつきました。するとまず最初カラスが朝夕にエリアのところにパンと肉を運んできて、そしてエリアはこの律法では汚れていると言われるカラスによって養われた、そのような奇跡が起こったんですね。で次にですね、神様はエリアにシドンのサレファテに行くように命じます。エリアは主の言葉の通りにしてですね、そしてサレファテのヤモメに水とパンを求めました。ところがですね、もうこのヤモメもですね、最後の食事をして、そして息子と一緒に飢え死にするところだったんですね。その箇所をですねお読みしたいと思います。旧約聖書の632ページですけれども、お読みいたしますので、前にもお出ししますのでご覧になってください。エリアがですね、このヤモメに一口のパンを持ってきてくださいと言ったときにですね、12節、彼女は答えた、あなたの神、主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ、亀の中に一握りの粉と、壺の中に ほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の焚き火を集め、帰って行って、私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行って、あなたが言ったようにしなさい。しかし、まず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神、主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言って、エリアの言葉の通りにした。彼女と彼、および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。イスラエルの神、主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないとエリアが言った、その言葉をヤモメは信じて、そして自分の命をすべてこの神の言葉に委ねて、そしてエリアの言葉に従って、その通りにまずエリアに最後の食事を渡したんです。自分の命をすべて神の言葉に委ねました。すると不思議なことに、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったんです。長い間それで養われました。神はこのようにして、神だけを、神様だけを信じて、神様だけにより頼む信仰を喜ばれ、そしてその信仰を通して神の偉大な奇跡な技をなされるんです。このあとエリアはバールの預言者と対決します。エリアの祈りによって主の火が下され、そして生贄はすべて焼き尽くされました。この神の偉大な奇跡の技を見た、偶像礼拝していた民は皆、主こそ神ですと恐れおののいて、まことの神の前にひれ伏しました。預言者エリアはこのイスラエルの最悪な時代、神にこのように偉大な奇跡のために用いられたんです。そしてこの偉大な預言者エリアを養い支えたのが、この本当のヤモメの信仰でありました。イエス様はご自分に重ねて言われたんです。エリアの時代、イスラエルには多くのヤモメがいましたが、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされる、サレハテのヤモメの女だけに使わされました。それはここに本当の信仰があったからなんです。本当のヤモメを大事にしなさい。この命令は私たちが自分の信仰の貧しさに気づいて、そして本当のヤモメの本当の信仰に敬意を払い、そして物質面ではヤモメをお支えするのでありますけれども、しかしこの霊的にはヤモメに養ってもらいなさいと、ヤモメから信仰の豊かさを本当に習って、それに預かりなさいという意味なのであります。イエス様は イエス様を信じないご自分の距離では奇跡をなさいませんでした。神様は全能なるお方でありますけれども、私たちの信仰を通して御業をしたいと願っておられるんです。全能なる神は人間の知識能力を用いるのではありません。神様はただ神様だけに望みを置いて、そして夜昼絶えず神に信じて祈りと願いを捧げている、その信仰をご覧になっておられるんです。そしてその信仰をご覧になって、神は偉大な奇跡を今も行われるんであります。今の世界の状況、そして個人的なことにおいても、家族のことにおいても、自分のことにおいても、人間の力ではどうしようもない、人間にはどうしようもないことがある。その人間の力の限界を今思い知らされているのではないでしょうか。明らかになっているのではないでしょうか。この絶望的な状況の中で、世界においても自分においても状況の中で、最も力ある技、それは神だけに望みを置いて、そして絶えず信仰において神を信じて命をお委ねして祈る、その信仰の祈りであります。神だけに望みを置いて祈る、本当のやもめの祈りは必ず聞かれます。これは神の言葉、聖書の約束であります。本当の信仰のやもめの信仰の祈りは聞かれるんです。なんだまた祈りか、祈れか、祈っているだけではダメなんだ。信仰のない人たちはバカにするでしょう。私たちは無力な、人間的には無力な存在です。何もできません。そして日本のクリスチャンも数が少なく、私たちは小さな群れであります。けれども決して無力ではないということを今日御言葉から信じて受け止めていこうではありませんか。教会のなすべきこと、それは悪しきサタンの策略を見破って、血肉ではなくこの霊の戦い、主の勝利の戦いを戦うということであります。神だけに望みを置く、この本当の信仰を通して神は偉大な奇跡な技を今も行われるのであります。この本当のやもめの信仰を本当に私たちも与えてくださいと求めていこうではありませんか。そしてこの絶望的な状況の中で、人間の力ではどうしようもないことの中で、神の偉大な御業を期待し信じて待ち望み、そして拝させていただこうではありませんか。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、本当にこの御言葉の飢饉の時、人間の言葉、儚い言葉、そして偽りの言葉に私たちは本当に覆われています。どうかしよう、御言葉の真理に生かしてください。どうかしよう、霊の目を開いてください。私たちは決して無力なものではないということを、神は私たちの信仰を通して、本当の信仰を通して御業を行いたいと願っておられます。本当のやもめを大事にしなさい。どうか本当のやもめを心から敬い、その信仰に習うものとさせてください。そしてこの地に偉大な御業を拝させてくださいますように。主よ、あなたを信じます。 信仰を増し加えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。